皆さんこんにちは。プレプリどんどんます.nt の時間です。2026年4月23日付の数論ます.nt カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はジョアキン・セラダ・コンセイソンさんによるエクスプリシットデンシティコンピューテーションズフォーサートゥン SETS オブプリムズインルーカスシーケンスです。この論文では由加数列という数列においてある素数が現れる回数、いわゆる出現ランクが特定の整数で割り切れるような素数の密度について研究しています。もともとこの分野には先駆的な研究がありましたが、実はいくつかのケースが抜け落ちていました。例えば特性多項式の分解体が塩分体である場合や、割り切る数である M が偶数の場合などが除外されていたんです。著者のコンセイソンさんはクンマー理論を駆使してこれらの抜け漏れていたケースをすべてカバーする完全な理論を構築しました。具体的には塩分クンマー拡大という特殊な体の拡大を詳しく調べ、多項式が規約かどうかを判定することで密度の計算を導き出しています。特にある数が塩分体の中で平方数になるかどうかの条件を明確にした点は非常に緻密な計算がなされていて驚かされます。2本目はオビディウ・コスティンさん、ジェラルド・V・ダンさん、アリ・サラエブさんによるオンユニケネス・オブ・モック・シータ・ファンクションズです。この論文ではモック・テータ関数という不思議な関数を本来は定義できないはずの領域まで唯一の方法で延長させるという非常に挑戦的な課題に取り組んでいます。この研究の背景には量子ブラックホールやチェルン・サイモンズ理論といった物理学の最先端の謎を解き明かしたいという強い動機があるようです。著者たちはリサージェンスという手法を用いてモルデル・アペル積分を解析的に分析しました。特にボレル変換の特異点の構造が解析接続を1位に決定するというリサージェンスの合成と呼ばれる原理をうまく活用しています。具体的に次数が3と5のケースについて詳細な一位性の証明を行っています。次数5の場合はモジュラーロンスキアン法を使い、次数3の場合はテータ群のカスプにおける挙動を分析することで解が唯一であることを導き出しました。3本目はブライデン・ケースさんとダグラス・ウルマーさんによるミニマル A ナンバーズ・オブ・アーティンシュレア・カバーズ・オブ・オーディナリー・カーブスです。この論文では普通曲線のアルティンシュライヤー被覆において A ナンバーと呼ばれる値が最小になる曲線をどうやって作るかという問題に取り組んでいます。この A ナンバーというのはヤコビアンの P ねじれ群スキームに関連した値で、曲線の複雑さを測る指標のようなものです。著者の2人は以前にブーハーさんとケースさんが導き出した A ナンバーの下限値が実はどんな曲の次数や整標数においてもぴったりと一致する最適な値であることを証明しようとしています。そのアプローチがとても巧妙で、カルティエ作用素や微分形式の空間のフィルタリングを駆使しています。特に行列の行列式がゼロにならないことを示すために単項式の順序付けやグリーディアルゴリズムを用いて決定的な項が打ち消されないことを証明している点には、数学的な執念のようなものを感じてワクワクしますね。4本目は凌介柳原さんによるルートナンバーズ4ツイステッドフェルマーコッティエントカーブス2です。この論文はねじれフェルマー曲線のヤコビ多様体の章である複素情報を持つアーベル多様体のルートナンバーについて研究した続編となる作品です。今回の主役は前作で課されていた技術的な制約を外してより広いケースでルートナンバーを計算することです。特に素数 P が整数 M を割り切らないという条件をなくした点に注目しています。ここが面白いところで、例えば M と P が等しいとき、ヤコビ多様体の新しい部分が滑らかな斜影平面曲線のヤコビ多様体と同型になるという幾何学的にも算術的にも非常に興味深い状況が生まれます。 計算の手法としては、分岐した素点での局所ルートナンバーを求めるためにロールリッヒの公式やコールマンの公式を使っています。ただ先ほどの制約を外したせいでコールマンの公式がそのままでは使えないという壁にぶつかります。そこで著者はボストコフの公式と独自の組み合わせ論的な補題を巧みに使い、激しく分岐するヒルベルト記号の計算を完遂させました。5本目はアナンド・チトラオさん、アリンダム・ジャナさん、アスファク・ソネジさんによるオン・ザ・アイ1インバーリアンツ・ノン・アベリアン・ヘッケ・アルゲブラケースです。この論文では P 進数体の有限次拡大上の一般線形群のユニバーサル超特異表現という非常に重要な対象を扱っています。超特異表現というのはモジュロ P 表現論における基礎的なビルディングブロックのようなものですが、具体的に記述するのがとても難しいことで知られています。著者たちはプロ P 岩堀普遍量という概念に注目し、岩堀ヘッケモデルという手法を使ってその具体的な規定を導き出しました。特にヘッケ代数が非可観になるという解析を複雑にする難しいケースに正面から挑んでいる点に数学的な意気込みを感じますね。結果としてユニバーサルモジュールを積主的に復元することに成功し、オリビエさんが示した定理を任意の完全分岐拡大へと拡張しました。またこの表現の自己順動景観がスカラーのみからなることを証明し、表現が不可分解であることを明確にしています。6本目はステファン・フィシュラーさんとタンギリボアルさんによるオン・ザ・シンガラリティーズ・オブ・ディファレンシャル・イクエーションズ・サティスフィールド・バイ・イ・ファンクションズです。この論文ではジーゲル・イー関数という特別な関数の値についてとても興味深い性質を調べています。具体的に言うと、ある代数的な点における関数の値が与えられたとき、その値を取りつつ、かつその点において最小の微分方程式が特異点を持たないようないい関数を構成できるかという問題に挑んでいます。結果として非常に一般的な補完結果の特例としてそのような関数が存在することを証明しました。でもここからが面白いところです。ベッセル関数を例に挙げると点0においては同じことが成り立たないことも合わせて証明しています。つまり点によって挙動が全く異なるということですね。これは数学者のイブ・アンドレさんが G 関数について問いかけた問題の E 関数バージョンに対する答えになっています。7本目は倫理さんによるオン・ザ・ハイパーボリック・フラクショナル・サム・オブ・ザ・ディビジャー・ファンクションです。この論文では約数関数の双極的分数和というちょっと特殊な和について研究しています。具体的には X を N で割った整数部分について約数関数を足し合わせるという計算を扱っています。ここでの最大の目標は全近公式における誤差項をどれだけ小さくできるかという点にあります。特に誤差項の3分の1字型という壁を突破することが大きな課題となっていました。この壁は古典的な約数問題の予想に関わる非常に重要な境界線なので、ここを突破できるかどうかに研究者の情熱が継がれています。著者はこの難問に挑むために定数接動を持つ3次元指数和というかなり複雑な対象を分析しました。二重の大きなふるいの不等式やファンデル・コルパットの B プロセスといった高度な道具を駆使し、過去の先行研究をさらに一般化した新しい評価式を導き出しています。結果として任意の正のイプシロンに対して誤差項が X の3分の1次方プラスイプシロンで抑えられることを証明しました。8本目は田島亮太さんによるノンバニッシングオブザピーアリックコンスタントフォーモックモジュラーフォームズアソシエーテッドトゥアニューフォームウィズリアルフーリエコエフィシエンツです。この論文ではモックモジュラー形式に結びついた P 進定数がゼロにならないかという問題に取り組んでいます。 もともとは複素情報を持つ特定のケースでこの定数が消えてしまうのかというブリングマンさんたちの問いがきっかけになったそうです。これまで楕円曲線に関連するケースでは答えが出ていましたが、より高いウェイトの形式については例がほとんどなく、ここが大きな壁になっていました。そこで著者はコホモロジーという強力な道具を使ってこの問題に切り込んでいます。具体的には普遍一般化楕円曲線の相対ドラムコホモロジー層やモジュラー曲線の放物線コホモロジーなどを駆使して P 進定数をコホモロジー群の要素の線形独立性に結びつけました。9本目はアルチョム・ラドムスキーさんによるオン SUMS オブ2スクエアーズ&アベーシスオブオーダー2です。この論文では2つの平方数の和で表される整数の集合が数直線上でどのように分布しているかを探求しています。特にこの集合の要素の間にどれくらいの隙間があるのか、そしてこの集合が次数2の規定になり得るのかという点に注目しています。著者はある長さの連続する整数の列において、その中の数や一定の間隔を空けたペアのどちらかが必ずこの集合に含まれないという状況が存在することを証明しました。確率論的な手法やふるい分けのテクニックを駆使しており、過去の著名な数学者たちが用いた構成法をさらに発展させているのが非常に巧妙ですね。ハイパーグラフの被覆補題や素数の乗与類をうまく組み合わせることで難しい条件を突破しています。最終的にこの集合が任意の正の整数に対して次数2の規定になることが示されました。つまり十分に大きな正の整数であれば、この集合の要素2つの和で表現できるということです。10本目はジェニファー S バラクリシュナンさん、フランチェスカビアンキさん、ネタンドグラさんによる P アディックエリプティックポリロガリスムズ&キュービックチャバティです。この論文では楕円曲線上の整数点という数論における非常に重要な問題を扱っています。通常チャブティ・コールマン法という手法が使われますが、これはランクが種数より小さい場合にしか使えないという制約がありました。そこで著者たちはキムさんのヒアーベル・チャブティ計画という強力な枠組みを使い、ランクが2まであるケースに挑んでいます。具体的には P 進楕円ポリログ関数という高度な道具を使い、深さ3のケースにおいて整数点を含む有限集合を具体的に求める公式を導き出しました。行列の行列式が0になる点を探すというアプローチなのですが、計算が非常に複雑そうです。驚くべきはこの手法を実際の曲線に適用してキムさんの予想を検証した点です。ランク1の例では審査2の段階で見えていた偽の有利点が深さ3にすることできれいに消え去りました。11本目はフランシス・ブラウンさんによるメリントランスフォームズ・トランスファイニート・ダイアメーター&ラショナル・アピロキシメーションズ・オブ・インテグラルズです。この論文では複数のパラメータを持つメリン積分で表される周期の高次元な無理数性判定基準について研究しています。ゼータの3乗のような定数の無理性を証明する場合、これまでは1つのパラメータを使った近似が一般的でしたが、次元やウェイトが上がると近似の精度を上げるのが難しくなるという課題がありました。そこで著者は数論的なアプローチに代数幾何学的な構成を取り入れ、パラメータの数を増やすことでむしろ近似の質を向上させるという非常に大胆な手法を提案しています。具体的にはメリン積分を成分とする行列を作り、ミンコフスキーの定理を用いて絶対値が小さい線形形式を見つけ出します。ここで鍵となるのが補助的な増多様態における超弦直径という概念です。この値が分母の増大に対して十分に小さければ、その周期は無理数であると判定できるという枠組みを構築しました。最後はmas.ds からのクロス投稿で 中島優斗さんによるフラクタルトランスファレンスプリンシプル4コンティニュードフラクションズオブローランシリーズです。この論文ではローラン級数の連分数展開におけるある種のフラクタルな転移原理を確立しています。もともと自然数などの世界では正の密度を持つ集合には算術級数のような特定のパターンが含まれているという非常に強力な組み合わせ論的な定理が存在します。著者はこうした組み合わせ論的な性質をローラン級数の世界にある点集合、特にハウスドルフ次元という視点から捉え直そうと試みています。具体的には有限帯上の形式的ローラン級数に注目し、カントール集合のような種となる集合を構築して、そこに特定の数字のブロックを挿入するという手法を用いています。この挿入操作によって数字の出現密度の制御とハウスドルフ次元の維持を同時に実現している点が非常に巧みなアプローチですね。その結果、多項式の集合に関する組み合わせ論的な主張をローラン級数の次数集合へと転移させることができるという定理を導き出しました。リュカ数列からモックテータ関数、アルティンシュライヤー被覆、ルートナンバー、そして超特異表現やジーゲル E 関数まで非常に濃密な時間でした。高度な数学の世界を一緒に旅していただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。